というわけでね、
はい、
ラジオはリア
ル、おいでね、
おいで、
やっていきましょう、
やっていきましょう。ゲ
ット、
ボンバー。
はい、というわけで木曜日になりましたんで、中日ドラゴンズを応援しよう、ハゼよドラゴンズのコーナーです。
いやー、これもう僕ら3週間切ってますからね。
そう、我々チケットボンバーズは9月1日日曜日に晴れて、
うん、
名古屋ドーム、中日ドラゴンの中日ドラゴンズの本拠地に伺い、試合を見に行きます。
うん、そうっすよ、もう皆さん、チケボンリスナーの皆さんも1日集合してくださいよ。
バンテリンに
そう、お便り送ってくれたら集合できるんで。
間違いない。うん。
まあ、そんな中で、いかにこのドラゴンズがまだまだ A クラスに、ね、入り込めるかどうか、
うん、
そういう状況で9月1日の試合見に行きたいねって話してました。
そう。要するにね、高いレベルの状態で見に行きたかったって。
見に行きたかった。
うん。
過去形になってるけど。うん、まあまあ、まだわかんないですからね。
まだわからんけどね、ほんまに。うん。
はい。まあ、そんな中で今の現状はどうなんでしょうか。
いや、相も変わらず5位です。
おー、まあまあまあまあまあ。前回で言うと、確か A クラスまでで8ゲーム差とか。
そうだね。3位と4位が結構なんか差離れててみたいな話してたよね。
そうっすよね。もう1位までが11ゲーム差とかなんで、ちょっときついかな。3位までなら8ゲーム差、みたいな話してましたが。
おい。
現時点ではいかがですか？
はい。確認しました。
お。
ドラゴンズ。まあ、現在も5位です。
5位。うん。
はい。現在5位なんですけど、言ったら3位。A クラスという1、2、3位のことやけど、3位の、阪神タイガースまでゲーム差。
お
!9 です。
9
なんです。
9っすか？差開いてるんすね。
これね、まあ、言うなれば、まず、4位の横浜 DeNA ベイスターズとのゲーム差が 4.5。
はいはいはい。
で、その横浜 DeNA ベイスターズと阪神タイガースのゲーム差が 4.5。
なるほど。
で、なんならそのドラゴンズ5位やけど、6位の中日ドラゴン、6位のヤクルトスワローズ、
うん、
これのゲーム差が1。
1
なんで、全然もうちょいで最下位あります。
やばいなー。でも、あれですよね。タッスも追ってますけど、
うん。
未だに、高橋選手の時勝ってますよね。
そうそうそう。もう、高橋選手でしか勝ててない。
一週間に一回必ず高橋選手で勝ててるっていう状況下で差が開いてるってどういうことなんですか？
いや、それ以外負けてるからです。
ただそれだけやった。
ただそれだけやし、高橋選手だけ、確か、あれなんですよ、規定乗ったはずで。ああ、今は乗ってないな。今は乗ってないけど、前、防御率1位やったで。
そうセリーグで。もう、だからこっからが、もうコンスタントに先発で出れば出るほど規定にも到達して、
うんうん、
セリーグ1位。っていうところまで行ってるってことですよね。全然点取られてないってことですもんね。
そうそうそう。勝率というか勝利数で言うと9勝。
いやー、そんな大エースがいて、
うん、
ダメかね。
いや、でもこれあれやから、伏線よ。
伏線。
この状況、やっぱ我々がオリックスを応援しだした時の状況と一緒なんです。
おー。
我々がオリックスがまだ5位やったときに、
うん。
山本由伸選手と吉田正尚選手がいるのになぜ勝てないと。
うんうん。
っていう話をしたその翌年から。
うん。
オリックスはなんとリーグ優勝までこぎつけましたからね。
確かにね。
で、それが今誰かっていうと、
うん。
ピッチャーやと高橋選手。
うん。
バッターやと細川選手やね。
ああ。確かに。じゃあ来年に期待ってことですか？
そういうことです。
早い早い。
まだ、まだわからん。まだ。
まだ、まだっすよね。
まだ。やし、なんならやけど、うん、最近、打者の方は、ほんまにちょっとだけマシになってきてるからね。
おー。いや、そりゃ熱いな。
例えばやけど、カリステ選手とかね。
うんうんうん。
カリステ選手確か30代やからレベル高いんですけど。
はい。じゃあ、はい言うてもたわ。月曜日のよくわからん理論の。
カリステ選手は、どこやろ？あ、いたいた。2割8分1厘。
うん。
で、まあ、それなりに打ってる。チャンスも3割7分。ちゃうな。得点源はこっちか。3割1分3厘やから、もう結構、うんうん、ドラゴンズの中では打ててる方。
はいはいはい。
とか、あと福永選手も2割9分1厘とか。うん。あと石川選手は打席数少ないけど3割1分。
うんうんうん。
とかぐらいかな。そのまだ見れる数字で打ってるのは。
なるほどね。
うん。
じゃあ逆に投手に課題がある。
いや、投手もね、いい感じっちゃいい感じなんですよ。
おお。
例えば、小笠原選手。
うん。
まあ、防御率 2.5。
2.5 なんや、うん。
で、最近ちょっと出てきてるけど、橋本選手っていう中継ぎの選手。
うんうん。
もう防御率 1.3。
へえ。
で、最近復活した岩崎選手。あの、中継ぎのね、ソフトバンクから来た。
はい。
も、11試合登板して防御率 3.6。
おお。
で、梅津選手、ピッチャーね、先発の梅津選手も、去年ぐらいから頑張り出して、今年は 3.86 防御率。
うんうんうん。
で、高橋選手はもう言わずもがなで、で、ワクワクさん、ワクイ選手も防御率 3.04。
おお、あ、なんか結構炎上してたイメージですけど、普通にあれなんですね、うん。試合作ってるんですね。
で、やっぱりこの中継ぎ陣ね。
うん。
まず清水選手、8回任されてる清水選手。もう防御率 0.88。
うん。
で、藤島選手、中継ぎね。防御率 1.89。
はい、
で、斎藤選手っていう日本ハムやったかな。から、ちょっと前に、トレードで移籍してきた左ピッチャー中継ぎ、防御率 1.74。
うん。
で、この7回、8回とかに出てくる中継ぎ、松山選手、防御率 1.28。
おぉ。
で、我らが丸ちゃん。
丸ちゃん。
うん。セーブ王やね、1.04。で、最近出てきた先発、育成出身の松木平投手っていうね、選手がいるんですけど、その人も、まあ、3試合投げて、まだ20前半とかやけど、防御率 1.35。
おぉ。
っていうような、素晴らしい成績は残してますね、投手陣は。
これなんで負けてるんですか？
わかれへん。なんで負けてんの？
なんで？
いや、もうほんまに、噛み合ってないとしか言いようがないかもな。
ああ。まあ、そんななんか、ダントツで最下位になるみたいな成績じゃないんじゃないですか？
そうやね。やし、打線もまあ、ちょっと気持ちやっぱ打線は、インパクト弱い気はするけど。
うん。
ピッチャー陣見たら、ね。
確かに。
だって小笠原選手とか防御率 2.5 とかやのに5勝8敗とかやで。
そうっすよね、負け越してますよね。
そう、梅津選手も 3.6 とか8とかやけど2勝6敗とか。
ちょっとね、まあ、今日含めてあと3回この中日ドラゴンズ会があって、
うん、
僕ら9月1日バンテリに乗り込むわけなんですよ。
そうですね、
うん、ちょっとまあ、そこまでにはなんとかこの10ゲーム差以上にはせんといてほしい。せめて、
そう、せめてちょっとほんまに頑張ってほしいんやけど、
うん、
DeNA とのゲーム差を2位ぐらいにしといてほしい。4位との、
あ、確かにそこまでいったら僕ら駆けつけれますから。
さあ、開いてたらもういかんから。
今日も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
概要欄にツイッターの URL も貼ってるんで、そちらもフォローよろしくお願いします。
番組のフォローもよろしくお願いします。
それではまた明日。
番組のフォローよろしくお願いします。